皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、都市計画の作り直ししかないです。まあ、日本再生ということを考えるときですね、実際それは何が起きるのかと、具体的に目に見えて何が変わるんですかというと、それはやはり街の形が変わるんだと、一口言ってしまっていいと思うんですね。例えばその昔江戸時代まであればですね、家はほとんどまあ木と土で作っておりました。ですから高い建物ないわけですね。で、明治になって石の建物が出てきまして、まあある程度高い建物が出てきて。で、戦後になりまして、まあ、鉄筋コンクリートの建物で高層ビル、超高層ビルができてですね、今のような都市の景観にこうなっていくわけですね。で、これ支えるのにもそれぞれにちゃんとその思想と、それから技術みたいなのがありまして、ですから結局その都市の景観、都市の構造の中にですね、まあ最先端の思いと、それから科学技術というものが入ってるんですね。で、都市をこうやって変えていくということは、一緒になって農村も変わっていくんですよ。都会と地方という言葉を使うならば、都会が変われば、それに合わせて地方も変わっていくんですね。ですから、この、最近はだからもう地方から逆に変わってんじゃないでしょうかね。都会の方はなんか、20世紀の延長線上のようなんですね、ことばっかり依然としてやってるんですが、地方の方がむしろですね、コンパクトシティを作ろうって言って動き出してみたり、まあ観光立国本格的にやってみたりですね、あるいは地方と海外を直接つなごうというようなことをやってみて、なんかだんだんですね、街の今までのその、固くこわばってた部分が、なんとなくこう緩んでくる。あるいはその、中心商店街の一角をですね、若者に開放してみるとかですね。なんかどんどんそうやって、なんか今までのその硬直したものを変えようというのが、まあ具体的に目に見えてきている。こんな感じなんだろうと思うんですね。で、そういう地方にですから発展の芽が出てくれば、当然それは中央もですね、それに対して影響を受けますね。地方に行く人も出てくるし。だからちょうどなんか、まあ東京もあんだけ過密しちゃってですね、この先はなかなか見えないわけだけれども、なんかあれはやっぱりその室町時代のですね、応仁の乱の後みたいになってくんじゃないんでしょうか。なんかもう東京にいてもしょうがないし、東京は危ないしということで、何かのきっかけで地方にたくさんの人が私逃げ出してくんじゃないかと前から思うんですね。で、その中にはその食い詰めた人だけではなくて、やる気や能力のない人もたくさんいてですね。ですからまあ戦国時代になってくると、中央から逃げてきた人たちが、なんか、その地域の人たちと一緒になって、その地域の文化をどんどん盛り上げて、経済も何も立て直していくわけですけども、まあ、作り上げていくわけですが、なんか、そういうふうに、地方を舞台にですね、東京から人が逃れてきて、そこでなんか融合して新しいものが生まれるっていうのは、一つの日本の型でもありますよね。なんかどうもそんなものが、この、日本でこれから広がるんじゃないかなと、前からこう思ってるんですね。で、もうそれもすでにですね、例えば、いろんな企業なんかでも、まあ、東京を離れて地方に行ってるところはもうそれは前からありますよね。まあ、これはその、ね、昭和の頃から、まあ、物価が高いから、賃金が高いからってことで地方に行く人たちも結構いたわけですが、まあ、それ以上にですね、なんか芸術的な仕事やってる人とか、創作的な仕事やってる人は、あえて、地方を舞台に選ぶっていうこともありますよね。なんか、そんな感じで、やっぱりこの地方というのは、これから何か始まる予感に満ちている部分がすごく多い。その反対に東京はですね、むしろどんどん危機感に苛まれているような感じがするんですよね。日本で一番その、元気のない日本人を見たいと思ったら皆さんですね、朝のそうだな、8時半から9時の間にですね、東京駅の丸の内北口を出てですね、丸の内界隈をですね、ずっと歩いてみていいと思いますよ。日本で一番ですね、顔色の悪くて元気のないサラリーマンの一群にですね、たくさん出会うことができると思いますね。当事者たちはいつも毎日歩いてるから気がつかないんでしょうけども、あれちょっとよそから来た人が見るとですね、あの時間その丸の内界隈を歩いてる人たちって、 こんなにその不機嫌な人たちいるのかなと、こんなに病的な雰囲気の人たちいるのかなっていう感じがなんかするんですよね。で、みんな同じような服着てますよね。背広着てですね、二重締めて。ああ、なんか一番なんか異様だなと前から感じるんですね。やっぱりなんと言うんでしょうかね。政治は永田町、役所は霞が関。で、経済大手町という時代が長く続いてですね。やっぱその真ん中っていうのはですね、やっぱ一番なんかその、人心も何も荒廃してんじゃないんでしょうか。まあ、永田町霞が関はもうね、あら、言うに及ばずで。でも、こう、大手町あたりまで来てもですね、なんだか異様な雰囲気がしますよね。だから、こう、型にはまってるんだけども、非常に不愉快そうで、エネルギーが抜けてて、まあ、みんな疲れてるっていうのは、あれはやっぱりその真ん中から、真ん中が空洞化してる？なんかね、ストーブであったらもうストーブの火は消えちゃってて、余熱だけで温まってるような、なんかそんな感じを私はこう感じるんですよね。で、こうなってくると、やはりその真ん中から何か生まれてくるっていうことはないんだと思うんですよ。確かに今ですね、真ん中はたくさん建物を建ててんですね。東京の都心は、なんか不動産バブルを一部やってるところもありますし、もうでも大体、これで終わりなんじゃないかと思うんですが、なんかその株を売るの買うのですね、やってる人たちも、まあ東京の都心にも、結構いて、まあ、会社作ってね、やってる人たちもそれはいるんですけども、しかし何を取引してんですかと、どんな街作るんですかっていうと、あんま考えてないですよね。とにかく何でもいいから作って売って儲ければいいと。どんな会社でもいいから、とにかく上場して金儲けちゃおうとかですね。そういう話がほとんどでありまして、なんか本格的に未来を作るためにと、真剣に考えて、こう、本当に21世紀らしいものを作ろうと思ってやってる人ってのは、まずあんまり出会わないですね。だから、やっぱ真ん中がそういうふうに陥没するってことになると、そのうちデトロイトみたいになっちゃうってことでしょ？東京がですね、東京の一角がデトロイトみたいになっちゃって、まあ東京にもこの下町の東京っていうのもありますから、まあそれはその、うん、災害の問題とかなんかこういろいろありますから、まあそれはそれで大変なんですけども、まあ人の絆の東京っていう部分がありますよね。ところがその人の絆のない東京っていうのが東京の一番真ん中にあるわけで、ここが最大のやっぱり問題ですよね。さあ、そこがなんかその、日本のエネルギーの中心だみたいなことでこれまでやってきたんだけども、どう見てもなんかその中空っぽで、知恵を求めてもエネルギーを求めてもなんかもう出てこないよというのが今の状況なんで、これはやっぱり自分たちで全部考え直さないといけませんね。で、新しいその、まあ文明のを形にするというときも、まずやっぱり都市計画っていうのが最大のポイントなんですね。今、とにかく貧困の解消ということが、まあ言われてるし、貧困の解消なくして、日本の再生はないわけですが、貧困の解消をするためには、やはり仕事をたくさん作らなきゃいけませんよね。今、例えばどこでも、熟練労働者の不足っていうのは極めて深刻になってますね。若年労働者であり、熟年労働者ですね。働く意欲と気力のない人っていうのもいますから、まあこういう人たちは別途ケアもいるんですが、とにかく、同じ働きたいという意欲、意志持っていても、熟練の仕事ができるかどうかというところがもう一つポイントになってて、熟練労働力というのは今本当に不足してるんですね。ですから、この、どんな分野でも、一生懸命で、ちゃんと意欲を持って、長期的にその向上心を持って継続することで、熟練労働者になれることができれば、まあなんか、これから別に食うに困るっていうことはなくなるかもしれませんね。もちろん安住してですね、現状に安住して何も改善をしなければ、まあそれはどっかで終わってしまいますが、まあ普通にですね、建設的な組織文化を取り入れながら仕事をしてれば、まあ終わるってことはないと思うんですよね。やっぱりその次々と未来を作ることができますから、やはり一つここで言えることは、そういう、長く勤めることによって熟練を手にして未来を作る。この方程式が、やっぱりこれから働く人にとって一番その効果的なものであると。一番それが身を助けることだと、まず思えばいいと思うんですね。どんな仕事でも。で、しかしじゃあそのいろんな人がですね、それぞれに向上心を持って長く仕事を続けて、で、生活していくためには、そういう人たちが一堂に会する場がいりますよね。一部の職種の人たちだけ仕事があって、他は仕事がないっていうんじゃですね、これは仕事にならない。社会にならない。 一次産業、二次産業、三次産業、全部仕事があるってことになると、これはやはりそれ、じゃあ全員が一つの場所においてですね、仕事をするってことになると、これが実はですね、新しい都市計画なんですね。都市計画ですから、都市の真ん中だけではなくて、地方、農村まで全部含んだものなんですね。狭い意味の都市計画ではなくて、広い意味の都市計画で、どこに人がどのように住んで、それぞれの土地を一次、二次、三次産業をどのように使って、で、どうやってその、まあ、経済を動かして、金融はどうやって、物流はどうやって、製造の現場はどうやって、流通はどうやって、加工はどうやって、消費はどうやるか、その全体のですね、まあ、なんていうの、システムが一つ目に見える形になったものが、広い意味での都市計画というものだと思うんですね。だから最終的には日本が蘇ったという時に、見た目もやっぱり都市の景観が変わるんだと私は思っていいと思うんですよね。日本の元々のこの建築の中には、その、揺らぎというものがすごく大事にされてるわけですよね。木造の建造物でも非常にその、長く時間が経ったものっていうのは、なんとなく傾いて見えるんだけども、非常にその、懐かしい思いがするじゃないですか。日本は昔からそういう大自然が持っている揺らぎっていうものをですね、建築の中にもたくさん取り入れてきているわけですから、本来のそういう日本の揺らぎとか大自然の力を活かした都市計画にすれば、それは綺麗な街になるはずなんですね。今のようにその揺らぎは全く考えずに、非常に単純にですね、機能だけで割り切ったもの、見た目だけで割り切ったもので考えるから、都市もですね、非常につまんなくなって、人もイライラしだすんだと思うんですが、まあ、その、本来のですね、大自然と一体化したような、なんかそういう建築みたいなのを考えればですね、あるいは都市計画を考えれば、そんなにね、辛いことも多分ないんじゃないかなと思うんですね。そういうなんか新しい都市計画っていうのを、我々は全部作っていかないといけませんね。だから今、世界が一つ困ってるのは日本と同じようにですね、みんな分業体制が国際的に広がってしまって、しかもその分業体制が安ければいいということを広がってしまいましたから、どの国も産業空洞化の問題に見舞われてるんですよね。どの国一つ取ってみたってですね、安定的に三つの産業が揃っていて、で、安心なんてところはもはやないんじゃないかと思うんですよ。みんなその伝統的な産業構造や地域社会を壊しながら、この20年間近代化を激しく進めてきましたから、まあもう一回そのこれを作り直しなきゃいけないっていうのは多分世界中どこでも同じなんだと思うんですね。そうなった時に、まあこれは徐々になのかもしれませんけども、やっぱ新しい職人さんたち、新しい職人って言うんでしょうかね、まあ一次、二次、三次それぞれの分野で、新しい職人たちが、まあ集まってきて、経済をゼロから作り直していくっていうような感じに多分私はなっていくんだと思うんですよね。大きいとですね、こういう時期には、なかなかその対処ってできないんですね。大きいことっていうのはですね、やっぱ時代の変わり目には不利なことにつながりますから、大きいところからむしろ小さく割った方がいいんですよね。小さく割って、あるいはもう飛び出してですね、スピンアウトしてやった方が絶対成功するはずで、もうどの道ですね、大きな組織に至って未来はないという人たちが多いんですから、まあ全てとは言いませんけどね。だったらその小さく割るなり自分で飛び出すなりしてやった方が、元気なうちにやった方がいいに決まってるわけで、まあそういうそのなんか時代の中で、やっぱり飛び出して行動する人は結構私は出てくると思うんですね。で、例えば災害のことを考えると、まあこれを前から申し上げているように、国土地理院で発行している土地条件図という地図があります。これネットで検索すると出てきます。土地条件図という地図で。まあ、お金出せば、紙のものを買いますけどね。これ見るとですね、災害の起こりやすい土地か、起こりにくい土地かって、大体見当がつくんですね。地形というのはすごいもので、災害の起こりやすいところ、起こりにくいところ、はっきり大体分かれてるんですよ。だからその人が住む家はですね、災害の起こりにくいところに集まって作ればいいですよね。で、それ以外のところはですね、まあ田畑に利用するなり、工場用地にするなり、倉庫にするなり、あるいは工場にするなり、まあいろんなことを考えて災害の起こり加減によって作ればいいですね。実際にスイスなんかではですね、何十年に一度水害が起こるかっていうその基準でですね、土地の利用の仕方を分けてたりしたりしますもんね。まあそんなことはまずその都市計画の第一歩でありまして、あとエネルギーについてもですね、もうここで原発止まるということになると、例えば石炭の液化とかですね、 あるいはその廃油の処理なんていうのは多分一番、簡単に安く、そして大量にできるものだと思うんですね。石炭の液化とか廃油の処理ですね。まあそういうできるところから、まあ簡単に大量に安くできるところから始めてですね、あとは新しいエネルギー、自然エネルギーいろいろありますから、まあこういうものをどんどん広げていく。そして最後は水素エネルギーなんですかね。そうなってくると、やっぱ発電所とか送電所の設備も変わってきますから、家になんかね、小型の発電機を置くようにもなっていくんでしょうから。で、しかもそこに今、日本はものすごくバッテリーがですね、技術開発進んでますよね。バッテリー技術の開発進んでますから、まあこれもエネルギーをどんどん変えていく力になるわけで、そういうことを考えると、都市計画なんかはもっと自由にできますよね。今のようなここは電線が来てないから家建てらんないとかいうこともないし、だから農業の担い手もどんどん変わってきて、もはや農協支配の農業なんかないでしょうから、そうするとやっぱり多様な農業が出てくるんでしょうね。非常にバラエティに富んだ農業ができてきて、で、製造業もそうですよね。もう今製造業で、例えば電気業界なんて言うと、スマートフォンしかなんか作ってないみたいな、売れるものがないみたいなこと言うんですが、そんなことないはずで、高齢化が進めば進むほどですね、ロボットなんかね、使ってもいいし、それから雪の中でも平気に走れる機械とかですね、ないと困りますよね。あるいは散った空も飛んでいいと思うんですね。あれだけ今回もですね、雪が上がって晴れてるのにですね、道が全然通れないから閉じ込められてなんてのはですね、ねえ、カラスに泣かれちゃいますよね。アホかアホかってカラスが泣いてるわけですよね、上ですね。憎らしい話でございまして、ちっちゃい人もですね、そういう時ぐらい空飛んでですね、脱出できてもいいと思うんですよね。まあ、なんかそういうことをですね、なんかやればできるわけで、人も技術も金もそれはあるんですね。財政はあれだけもうどうにもならないんですが、民間の方には金は何百兆も金貯まっちゃってるわけですから、キャッシュがね。あれが全部なくなる前にですね、上手に使えば、それぞれに価値はあるわけですから、あとはリーダーさえ取り替えれば私はできるんじゃないかなと思うんですよね。で、この都市計画を変えるっていう時にですね、これがやっぱ国家100年の計という話になってくんですよ。やっぱ100年後の未来をイメージするということですから、あえて100年というまでもなく、やっぱりそれは健康と持続可能性の高いということであって、やっぱ無理をしないということですね。私はやっぱり日本はここで、もう、官僚制以前の世界をちゃんとイメージすべきだと思いますね。律令制から、官僚制みたいなのが日本に入ってくるわけですが、その以前というのは、その役所なんかもない時代がずっとあるわけで、その中で皆さん、日本人暮らしてきてますね。それぞれに村を作りながら暮らしてるわけでありまして、やっぱりそういうことも考えながらですね、やっぱ地方に自治権を与える形での運営が一番いいと思うんですよね。で、ですから、気候が違うし、ね、食べるものも違うと、で、作るものも違う。それぐらいでちょうどいいんじゃないんですか？で、門戸はね、今や世界に開いてるわけですから、ネットも何もあるわけで、門戸は世界に開いてますから、世界とですね、地域が直接つながって付き合っていけば、それが一番いいと思いますよ。で、科学技術が改まる。そうそう、生物もそうですね。いろんな最近は、ノーベル賞がね、いろんな出てきます。小保方さんもね、すごい、細胞の発明されておられますが、ああいう新しい、発明というか発見ですね、ものが出てくればですね、医療の問題なんかもだいぶ変わってくるでしょうしね。だんだんそうやって我々もですね、具体的にいろんな人が台頭してくれば、今度それをどっかひとまとめにして、新しい20世紀ではないものを作ろうと、いう時来ると思うんですね。もう2014年にもなってんのにね、依然としてなんかですね、20世紀引きずったような世の中に住んでると思いません？なんか、政治も役所もですね、それから企業も、都市計画もね。なんか20世紀の後半、90年代にできた話ばっかりしてる。政府の成長戦略なんて話はですね、みんなもう、村山内閣以来変わらないじゃないですか。政府の成長戦略って規制緩和してですね、市場原理入れる、もうそれっきゃないでしょ？グローバリゼーションを促進してと。あんなものはですね、村山内閣からやってずっとやって、もう終わっちゃってるわけですよね。その次ないわけですよ。だからこうやってまだですね、20世紀を引きずりながらですね、毎日仕事をしている人たちがたくさんいるわけですね。で、この先しかし考えている人って今、真ん中にいませんよね。やっぱりこれは真ん中にない人たちが、お互いに連携してやらなければいけないんだと思うんですね。そこのところの、やっぱりチームワークがですね、 多分今年何かあっていろいろできてくるんだろうと思うんです。やっぱりこういうのはタイミングが大事なんですね。今までの時代が行き詰まってきて、あるタイミングでぐるっと変わってきますから、まあその時にですね、本格的に多分台頭していくんだろうと思うんです。いずれにしましても、ここで日本はですね、街の形を全部変えていくことになると思います。都市計画を一新することで、人もね、生き方も変わっていく。それがですね、なんか新しい日本の再建だろうと、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、都市計画の作り直ししかないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。